実は最近ちょっと悩んでることがあるんですけどね、最近海賊版サイトの方にアホほどスパムのトラックバックが来ましてですね、この鬱陶しいんだってのこのダグが。行くぞ。オーガスト作曲海賊版8月のお前。ということで、時から叫んでますが、改めまして皆さんおはようございます。大月放送局海賊版8月の土鍋配信第5回、収録日5月5日、パーソナリティ折倉はじめでお送りいたしますが、まあ、今回もいろいろあるんでサクサクいきます。まず、開催直後特別企画、ドリームパーティー東京へ行きました。これが本当に、まあ、単に行ったっていうだけの内容になっちゃうんですけど、まず、どのように行ったかっていうとですね、こう、12時半かちょっと前かぐらいに会場に着きましたと。で、入場券っていうか、例のチケットを買いました。ここに並んでる時が一番面倒だったんですけども、で、一部嘘ついてたんでね、今回このコーナーやってるわけなんですけど、前回シールが貼られてるのが18禁にも入れるパンフでっていう説明をしたんですが、逆でした。シール貼ってないのが18禁でも、全年齢でも入れるパンフでしたと。まあ、買う前にね、売ってる人にこれどっちが18禁にも入れる方なのっていうのを聞いて買えば問題じゃないんですけど、そこはまあ、ちょっと嘘ついたことになってるので、すいません、申し訳ありませんでした。ということです。他は特になかったかな。あと今回は、入場口、今までね、入場口でチケットを売ってたんですけど、入場口とチケットを売る列が分けてあったのは、まあ、多少頭良くなったな、という感じもしました。で、次、まあ、入場してですね、他に用のあるブースも特になかったんで、オーガストに直行するんですけども、この時点で、12時50分、12時半だかぐらいについてるの、まあ、20分ぐらい、あれですね、チケット買うのに並んでたと。でも、12時50分の段階ではもう物販やってなくて、13時半の無料小冊子配布向けに準備始めているんですよね、明らかに。っていうことがもう列があるんだろうと思って、近くの外周シャッターから外に出たらもう列ありましたと。で、この時点で僕が入ったのは、2列で並んでて、2列が2本目の、真ん中くらいで、13時半に配布が始まった時点では確か2列が4本ぐらいあったと思うんで、そのうちの前から2本目で、13時半に配布が始まるわけなんですが、僕が本を受け取ったのが手元にメモによると13時38分と。つまり、2列がね、あれ何人ぐらいいたんだろうな、まあ、外周っていうか外側の通路を1本、まっすぐ2列で埋めるぐらいの列があったのに、2本目の真ん中ぐらいで、先頭から8分しかかってないと、非常に早いですね。で、2列の両脇に2人ずつ配る人が出てですね、まあ、これだけ人数使ってれば早いよねっていう感じの人の使い方ではあるんですが、さらに言えばですね、配ってる4人が全員女性の方で、全員、フォーチュンアティリアルの周知管学院でしたっけ、制服着てました。まあ、そういう感じでした。でね、あとそうそう、前の抱き枕の物自体を持ってる人っていうのがね、隣の列に並んでたんですよ。3列目か。PC ケースの梱包ぐらいあるようなね、割と思ったより大きかった段ボールの箱で、サイズ見たときはちょっとびっくりしたんですけど、持ってる人が大して重そうにしてないのはなんでだろうと思ってたんですが、中に入ってるのはまあ枕だけだからなんですね、あれね。なんか大して重くないのかな、枕。まあいいや。で、13時38分に本をもらってですね、会場出たのが14時ぐらいと。1時間ぐらいしか会場にいなかったのとですね、無料配布小冊子の他に手に入れたものが何もないんで、実は入場料1000円で無料配布小冊子を買ってきたような感じになっちゃってるんですけども、ついでに何か収録しようかとも思ったんですけども、実はそういうつもりで準備始めてみたら、こう、機材にいろいろトラブルが続出してきたのとですね、喋りたいって人が特に出てこなかったので、まあ、すぐ帰ってきました。で、実は、前に休憩スペースだったところに、ブースが出ててですね、あるだろうと期待していた長机とか椅子とかも、まあ、見当たらなかったんで、まあ、ちょうどいいといえばちょうどいい感じだったかなと。 あれで逆に人が集まっちゃってたらどこで収録しようか考えなきゃいけなかったんで、まあよかったよかったということで、開催直後特別企画ドリームパーティー東京へ行きましたでした。次、超高速フォーチュンアピリアルニュース、ということで、今回もニュースなんですが、また SS がいつになったら途切れるんでしょう、この勢いは。まず、風の目ストライカーズ風ホタルさん、インタリュード02、メイカフェと曲魂と、タイトルに伏せ字が書かれると読みづらいからやめてほしいんだけど、正直。まあいいや。ということで、風小樽さん。これね、伏せ字のところ、やっぱり、ゲーとかが入るんですかね。まあ、ともかくですね。これ、今回のまた非常にあれなんで、皆さん読むといいと思います。それから、ギリギリで拾えたんですが、カニキスの適当ブログのカニキスさん、フォーチュンアピリアル SS シャープさん、読んだら記憶と記録媒体から抹消して、ローカルセーブが作ってる人とかがいるから、まあ、そういう風に書いてあるってことなんだと思うんですけど、読んだら記憶と記録媒体から抹消してとか書いてあるわけですが、断る。ということで、諦めてください。そして、この SS がまたね、通気代わりと書き放題のところで止まってるんですよね。まあ、これは今後があるってことだろうと。いうことで、今後も期待ということでお願いします。で、次。はじめましてですね、エタルさん。オリクラさんはじめまして、おはようございます。はい、おはようございます。で、前回わざわざ宗教関係の学校に行くかと、という話がありましたが、お強いエリカ様は内側から最高勢力である学院を潰しにかっこ略が言いたかっただけですが、キリハさんを見ていたらネタが溢れてきたので妄想を送りつけます。ストーリー設定から妄想、キリハさんも吸血鬼系の場合、エリカ様とは別系統、かっこ名前違いとかの対抗勢力だとか思いますよね。エリカ様はコウモリに変身するけど、キリハさんはキリニとか、シロは狼に変身とか、グラフィックから妄想、黒、支援深紫の、髪の色に、あの赤リボンは、ミコ。がっこして割と本気。これも、エリカ様対抗だったりなかったり。アテリアレは随分殺伐とした物語になりそうですね。この画期的すぎるラジオ応援してますよ。頑張ってくださいませ。ということでした。ありがとうございます。で、このね、だんだん、こう、えらい殺伐としてまいりましたが、内側から対抗勢力である学院を潰しにっていう目的のことは、前回僕もまあ考えないではなかったんですけど、まあそうだとしたら潰す相手が違うだろうと。その場合は、教会を潰すべきなんであって、学院組織ってものは別にどっちでもいいでしょうと。まあ、どうやって潰すかっていうことの方法論によっては、先に学院を、こう、籠絡しとくことにも意味あるのかもしれないんですけど、それにしては学院に手下が少ないよね。だって、本当に下目だったとしても公平一人じゃん。それは少ないだろうと。いうことで、あんま関係ないような、学校と吸血鬼はあんま関係ないんじゃないかなっていうふうに、今のところは見てますが、まあ、どうでしょうね。あとは、キリハがエリカとは別の吸血鬼説。エリカがコウモリで、キリハがキリで、シロが狼っていう、こう、単一の吸血鬼の能力を単にバラして振り分けただけっていう気がするんですけど、そう思ってみると、キリハとかシロとかって名前は確かにちょっと面白いですね。キリだもんね。それとですね、キリハ実は巫女だった説。どうにか、こう、キリハをエリカの敵にしたいらしいというかですね、結局一番殺伐としてるのはエタルさん自身なんじゃないかっていう疑惑がちょっとあるんですよね。こう、何考えてもいいんですよっていう場合には人間の本性が出ますからね。まあ、殺伐としてましたということで。次。龍之介さん。ごきげんよう、龍之介です。前回の放送で頑張れと言われてるので、頑張ってみました。仕事中に。仕事中かよ。はい、ご機嫌リース、マイ、柔らか抱き枕に続く、コミケ販売グッズの情報を入手しました。フォーチュンアティリアルの、仙道エリカのぬいぐるみだそうです。もちろん、ただのぬいぐるみではありません。ボタンを一回押すと、口が開きます。鋭い牙が覗きます。さらにもう一回押すと、すごい勢いで口が閉じます。まるで噛みつくように。 何もないところでやるとなんてことないギミックです。首に近づけてやってみましょう。はい。あなたの首も、首筋にガブッとジャストヒット。ハンズフリーで連れ歩ける素敵なぬいぐるみです。少しというかかなり痛いと思われますが、愛で耐えてください。商品名ですが、衝撃の略称、動脈のフォーチュンをパロって、動脈チューチューで。さあさあ、すばさせてまいりました。
なんだよ、これ。
次のグッズは、動脈チューチューだそうです。わざわざ吸血鬼設定出してきたのは、こんなグッズを出したくなったんですね。っていうか、首痛いだろ、これ。これ、確かにハンズフリーではあるけどさ、イベント歩いてて便利だろうとは思うけどさ、愛で耐えてくださいとかいう問題なのか、これ。それからね、なんだ、リースを、ほら、なんだ、会場を行き来する最中にリースを担いでるのはどうかって話が、まあ、どっかにあったんですが、この動脈収縮をぶら下げたまま電車乗ってイベント会場まで来るっていうのも本当やめましょうね、皆さんね。隣に座ったおばあちゃんとか卒倒しますからね、多分ね。やめましょうね、本当に。ということで、ニュースのコーナー自体は以上なんですが、今回続けて、フォーチュナティリエル、次のキャラは誰だがタイトルのメッセージが来てますんで、まあニュースと一括りってことでここで紹介したいと思います。カフさん。まずは、ゲーマガでも GS でもいいから、カナネの CG を見てください。カナネの左側にほら。果たして彼女は何者か ?6 人目なのかそれとも、あと、ゲーマガの記事に、食堂には学食の鉄人と呼ばれる名物料理長がいるとありました。今回の親父はこの鉄人なのかも。ということなんですが、いますね。この向かって左側、赤いアンダーフレームのメガネかけた女の子ですね。だからっつってこの子がすぐに6人目かどうかっていうのはまあ微妙というかですね、年上キャラ説はどうしたんだ一体っていう話ではあるんですよ。かなでって学院では一番上の学年だったでしょ。で、年齢的にストレートかどうかわからないエリカを除けば、かなでより上の子っていうのは現役生徒にはいないはずですから、この子が、6人目だったとしても、一番年上でも彼女と同学年でしょうと。制服着てて年上ってことはないよね、と。まあ、主人公から見れば一切年上だけど、年上のお姉さんキャラつって、かなでと同じはないよね。ということで、まあ、6人目かどうかは微妙なんですけど、まあ、それはそれとしてこの子誰でしょうね。気になるんで、誰かこの子のプロフィールをご存知の方がいたら送ってくださいと。から、学食の鉄人ですが、そう、まあ、今回の親父は確かにこの人かもしれないよね。オーガストのゲームは毎回大人が素敵なんでね。まあ、出番が多いようだったらこの鉄人にもぜひ頑張ってほしいところではあります。ということで、はい、カフさんありがとうございました。で、改めまして、番組では、フォーチュンアティリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありありです。で、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。普通歌を読んでいきたいと思いますが、まず、アルトさん。おはようございます。前回仕事が忙しくて感想もろもろ書けなかったアルトです。はい、おはようございます。で、今回は、その仕事中に見つけた車についてです。それは、5月3日のこと。仕事で、あるパーキングエリアの車両誘導をしていたら、そこになんと、リースリットにフルデコレーションされた車が止まってました。ドライバーの方が近くにいらしたので、ナイスリースですと声をかけようと思いましたが、仕事中なのでやめておきました。ですので、この場を借りて、ナイスリースでしたと言わせてください。なお、もしかしたらそれ自分かとお心当たりの方、特に気にしないでください。ただ言いたかっただけですので。素敵なことを書いてしまって申し訳ないです。それではこれからも放送頑張ってくださいと。はい、ありがとうございます。これね、見たことないんですけど、リースのいた車っていうのが多分だから実在するんですよね。あんまりこう、細かいことを根掘り葉掘り、こう、詮索し始めるとですね、こう、車とか、アルトさんの職場とかの方に足がついちゃったらまずいかもしれないんで、まあ、情報としてはこんなところだとは思うんですが、こう言われると、こう見てみたくなるよね。こう、なんかこう、微妙にもどかしい感じはするんですが、まあ、ナイスリースでしたということでしたので、ちょっとここでもエフェクトかけてですね。ナイスリースでした！ということで、そうだね、リースいた車に乗ってる人がこの番組聞いてるといいね。聞いてらしたらナイスリースでしたと言ってましたよということで、次。 みのはまさん、オリクラさんおはようございます。みのはまです。はい、おはようございます。で、先日、公言していた通り、関東に旅行に行ってきました。東京では某線、括弧して旧国鉄の過密ダイヤに驚き、西船橋、妙殿、浦安駅では地下鉄なのに駅舎が豪華なことに驚き、あと、東中野のオーガストアリア本社がどんなところにあるのか見てこようとしましたが、スケジュールの都合で無理になりました。と、オーガストの話から脱線してしまいました。いや、特に脱線してないと思う。まあいいや、有機カナリファンクラブ通信のコーナー、面白そうですね。早速参加させてもらいたいと思います。で、お便りの到着予想ですが、今回は5通じゃないかなと思ったりします。まあ、当たってなくてもいいですけどね。というわけで、ではまた次回。はい。ということで、大阪府民の目の浜さんでした。ありがとうございます。で、そう、西船橋、妙殿、浦安駅は地下鉄なのに駅舎が豪華ってことは、東西線で移動してたんですね。そのまま乗ってりゃ中野には着くはずなんで、確かに、中野で JR に乗り換えると東中野には着くはずなんですけど、まあ、そこのところは次回のお楽しみっていうことで、で、有機かなでファンクラブ通信宛てでもあるので、ここで突然、有機かなでファンクラブ通信とタイトルコーナーを入れました、タイトルコールを入れましたが、今回何つメッセージが来たかというと、全部で7つなので5だと外れです。残念でした。ということで、次。有機かなでファンクラブ通信の、とりあえずかなで目撃情報で夏の沖さん。昨日、道を歩いていたら、前から有機春菜がやってきました。軽トラで。かなでがいなかったので、かなではどうしたのと聞いてみたら、困った顔をしながら後ろを指さすので見てみると、荷台でかなでが寝てました。仲のいい姉妹ですね。頑張れ、春菜。春菜もう車運転できるんだとかちょっと思ったんですけど、こうよくよく考えてみるとですね、あのゲーム、18歳未満いないんですよ、一人も。ね。いう、建前なんで、いないんですよ。よかったよかった。ということで、誕生日の兼ね合いなんかもあるんですけど、別に、こう、だから、軽トラ運転してて、まず、何かまずいってことはまあないのかと。それよりも気になるのはですね、こう、その軽トラは一体誰の軽トラなのかっていうことなんですけども、春菜が自分で軽トラ欲しがるようには思えないんですけど、これ誰のなんですかね。から、ちょっとこう、さっきも出てきたんですが、この軽トラが、こう、見るからにいた車だったりしたら面白いよね。こう、かなでは全然気にしないんだろうけど、春菜はどんな顔してその恥ずかしい車を運転してたんだろうとか、考えるとちょっと、愉快なシーンではありましたと。はい、ありがとうございました。続きまして、本日最後のメッセージなんですが、抱き枕の魅力がわからない。ということで、相変わらずどなたか存じませんが、抱き枕好きな某ブログ管理人の方、またまたおはようございます。家族同居で抱き枕な某ブログ管理人です。家族同居だったんだ、この人がまず。起きた時に嫁がどうなっているかといえば、その時次第です。普通に抱いたままの時もありますし、ベッドの下へダイブしていることもしばしばです。さて本題。家族同居の場合の洗濯はどうするのか。家族が抱き枕を容認し、一緒に洗濯しとこうかと言ってくれるような場合ならいいのですが、そんな例はあまりないでしょうし、戦慄な毎日を送っているラーも少なからずいるでしょう。そんな方々の取れる手段はあまり多くありません。1、家族が長期間出かけている隙を狙う。2、洗濯のたびにどこかに頼む。3、家族を抱き枕にする。この三つぐらいではないでしょうか。勝手な想像もありますが。これ以上打分を送りつけるのもなんなので、これにて失礼します。次回も期待してますからね。このさ、普通にしれっと嫁とか書いてあるのがさすがって感じのメッセージなんですけど、嫁蹴るんだ嫁。ベッドの下へダイブとかでいいんだ嫁なのに。っていう、そこのところにちょっと度肝を抜かれました。だからさ、こう、家族が長時間出かけている隙を狙うとか、洗濯のたびにどこかに頼むっていうのは、まあ、やり方次第でできるかなと思うんですけど、家族を抱き枕にするは割と難しいんじゃないのと。要するに、お母さんを抱き枕にするってことでしょ？洗濯してんのお母さんでしょ？大体。っていうことはさ、お母さんが前抱き枕とかはまあ使わないだろうから、お母さんお母さんで別の抱き枕を好きになってもらわないと、こう、計画自体が頓挫しちゃうじゃないですか。で、考えたんですけど、ここでなんと、 あの、仙道より抱き枕ですよ。あるいは、闘技聖一郎抱き枕ですよ。これで、お母さんを巻き込んでしまえば、あの、とりあえず、洗濯担当お母さんは、緑抱き枕とか、エステル抱き枕とかにも文句言わなくなる寸法っていうのはどうでしょうと、ちょっと思いました。あの、誰か試してみません?こういうの。あの、お母さんを、あの、抱き枕にすると。いう作戦についても、あの、誰かやった人がもしいたら報告お願いします。ということで、ありがとうございました。ふつおた、ゆうきかなでファンクラブ通信、それから、抱き枕の魅力がわからないのコーナーでした。はい、エンディングですが、メッセージ対象なんですけどね、今回難しいんだよ。結構、まあ難しいんですが、今回はまあ、僅差なんですけど、こう、動脈中々じゃないかと思うんで、言うんですけどね、これ商品化されてもさ、くれぐれも、電車の中で首からぶら下げるのやるところね、本当に。ということで、あとはいつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアツリ、今流れてるエンディングはテティフール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ、ジングルは同じくリリカ SOS さんの、リリカ SOS さん作の、アズライトブルーのジングルバージョンから、効果音また今回も使ってねえや、タムミュージックファクトリーさんで公開されてるフリーの効果音です。で、最後次回についてですが、次回収録予定日は5月19日です。で、今回急に直前になってバタバタと言い始めたんですが、メッセージはその前の木曜ぐらいまでに届くようにしてくださいねと、原稿書く都合があるんで申し訳ないんですけど、そこいら辺はよろしくお願いします。本当ね、実は毎回原稿書いてるんですよ。で、なんていうのかな、1回分の原稿を書くとですね、僕がサークルやってるんですけど、サークルの、本が1冊ぐらいのテキスト量になるんですよね。毎週放送にしないのとかっていうことを時々聞かれるんですけど、毎週要は新刊1冊分の原稿みたいなのを毎週用意しながら、それ以外に新刊も用意しつつ、サークルを運営するっていうのは多分無理なので、やっぱり申し訳ないんだけど、ちょっと隔週ぐらいのペースじゃないと続けていけないかなという感じのことで、今んとこ隔週ですよという感じのことなんですよ。本当ね、実は原稿書くの結構大変なんで、申し訳ないんですけど、そこら辺はちょっと時間を、空けていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、今回ちょっと短いかな。今現在で21分ぐらいか。まあ、ちょっと短いですが、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第5回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしました。